アレルヤ、おはようございます。久しぶりにマホもう帰ってきてますね。どうですかね。あ、いない。あ、いますね。はい、おかえりなさい、ね。佐々木さんも久しぶりに来てますね。いますか。いらっしゃいます。どっか行った。あ、はい、いらっしゃいますね。はい、お久しぶりです紹介されてない方まだいますか。初めてですね。いらっしゃった。はい、歓迎します。はい、というわけで、素晴らしい証でした。やっぱり大逆転ってスカッとしますよね。どんな人生を歩んでたとしても最後の最後でやっぱ逆転できる、ね。勝利するっていうのは本当に、ね、スカッとするんですよ。最近私もね、もやっとすることあってですね、で神様はスカッとする御言葉を与えてくださいって祈ったらね、与えられたんですね、スカッとする御言葉ね。わーっと思ってね、これどうにかみんなに今日メッセージで明かしたいね、分かち合いたいなと思ったんですけど、いろんなね、こう準備してる中でね、難しいなと思ってね、だから今回あまりなかったんですが、本当にね、一節ずつ公開していくっていうやり方を取ります、ね。楽しいですよ、この箇所ね。もうワクワクしますね。私が映画監督だったらこれをぜひ、ね、映画にしたいぐらい、もう本当にドラマティックで、そしてうわーってテンションが上がるところですよ、ね。皆さん、見言葉読んでてそういう興奮を覚えてることはありませんか。くわー、来たーってね、ないですか。もう本当に楽しいんですね、そうだったらね。まさに自分がもうその場にいるような感覚で読む、ね。これ大事ですよ、ね。スカッとする、大逆転する、私たちの人生が、ね、生きててどれだけ辛くても苦しくても貧しくても、ね、病気がしても魂で勝利していたらね、大丈夫です皆さん、大逆転なんですよ。さっきの証を聞いてた、本当そうだな、ね。もう僕たちが頑張ってもどれだけ努力しても手に入れられないものを手に入れてね、そして手に返っていく、素晴らしいな。一人でも多くそういう方の証を聞きたいなと思いました。今日は、聖書の中から ある男のですね、大逆転見ていきたいと思います。皆さんで一緒に聖書の世界に、飛び込みましょう、ね。なんかポッドキャストでね、この礼拝のメッセージって実は今全世界で配信聞けるようになってるんですよ。そんなつもりなくて、いつも好きなこと喋ってました、すみません。ね、どこ行ってもね、メッセージ聞いてますって言われるようになってですね、ちょっと肉的な恐れを今抱いてるわけです。下手なこと言えないなと思ってね、どこ行っても日曜日のメッセージ聞いてますって言って、うわマジかと思って、ここだけだと思って喋ってたのでね、いやーなんか変なこと言ってないべなと思ってですね、今ちょっと恐れておりますが、そういうのを超えたね、神様の皆さんに期待したいと思いますけど、まず一箇所だけ読みましょうか。ヨハネの、ごめんなさい、出ませんけど、8章ね。ヨハネの8章。8章の12節。訳がもうバラバラでも構いません。一緒に皆さんで読みましょうか。ヨハネの福音書の8章の12節。読みます。3、はい。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。アメン。一言お祈りしてメッセージ、始めていきたいと思います。天の地上神様、あなたの素晴らしいその御業、そしてそのお名前を心から賛美し褒めたたえます。私たちは今読んだこの聖書の言葉が、神の霊感によって書かれた、昔から今もそして今から常しえに変わらない生ける神の言葉だと信じます。今日も私たち一人一人にあなたが語ってくださいますように、これからの時間を委ねて愛するイエスキリストの御名にお祈りします。アメン。この御言葉がですね、次の9章につながっているんです。だいたい聖書を読んでたら前後をしっかりと把握する必要があります。必ずどこかがリンクしているんです。特に福音書の場合はそうです。 イエス様がこの場所で奇跡を行われた、その奇跡の前とかその後とかに必ずそれが何なのかというのが分かるような出来事だったり言葉が出てきます、ね、そういうふうにして注意して聖書を読むとすごく面白い、そしてなんて奥が深いんだという話になるんですね。で、聖書を読んだこともない、分からないという方もね、絶対に楽しいと思えるようになるんです。聖書はこういうふうに分厚い本ですけども、私たちの魂を本当にね、に命を与える素晴らしいものなんです。それね、頭でね理解しようと思っても難しいです、やっぱりね、私も全然わからないことがたくさんあります。天国に行ったら聞いてみたいことたくさんあるんです。なんでこうなったんですか、なんでこれはこう書いてるんですか、聞きたいことばっかり、ね、これを全部網羅しようと思ったら無理です、ね、ユダヤ人でも難しいのに日本人の僕たちが理解できるはずがないですよね。でも私たちの魂に力を与える書物ですから、心の目で見るときに分かってくるんですよ。不思議ですね。この8章の12節、私は世の光ですと言われた神様の言葉が次の9章につながっていくわけです、この8章では罪深い女が会員の現場で捕らえられてみんなの前に引き出された、そして、石を投げようかというときにですね、イエス様が言われた罪のないものから石を投げなさいね、そして誰も石を投げることができなかったというところです。この女はまさに罪の許しを得たと言ってもいいでしょう。神様によってね、イエス様によって。で、それが次の9章の出来事につながっていくわけですね。どういうことなのか、9章開きましょうか。今日はね、長いですよ。時間がというよりも箇所がね、これ一節ずつ公開していきますから、こういうやり方も面白いなと思いますね。私なんかドキドキ、なんかワクワクしますね、こうやってね。盲人の話、皆さん知ってるでしょう。有名な話ですね。じゃあ行きましょうか。さて、行きます。一節から行きますね。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた、イエス様が神殿で石を投げられそうになって、殺されそうになってスッと逃げていくところから始まるんです、さっさと逃げればいいのに、その近くにある盲人にイエス様は足を止められるわけですね。なんという心の、なんというか安定感、今殺されようとしたのに、もう盲人に目を留めてるんですよ。素晴らしいな、さっきまでのその焦りはどこ行ったんだってね、盲人に目を留められるわけですね。生まれつきの盲人というところに皆さん注意してくださいね。弟子たちは2節、彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。とんでもないことを言うんですね、弟子たちね、というのもユダヤのその文化の中では、何か病を持って生まれてくるとかですね、病を負ってしまう人は罪が原因だと考えられていたからです、ね、罪を犯したその結果、呪いを受ける、罰を受けるというのが当然だというふうに考えられた。それは、ね、旧約聖書にいろいろ書いてあって、それを誤解しているからなんですね、ユダヤ人たちはね。例えば、十戒にこう書かれてあるね、出エジプト記、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならない、モーセの十戒ですね。あなたの神、主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代まで及ぼし、ね、書いてあるわけですよ。父の咎、父の罪を犯した罪は子にまで、それが三代四代まで続くんだみたいなこと書いてるわけですね。だからユダヤ人たちはこう思うわけです。生まれつきの目が悪い人はじゃあ誰の罪なのか、この人の親が犯した罪によって生まれた時からこの人は、何か呪いを受けてるんだと考えたわけです。で、弟子たちにとってはこの生まれつきの盲人というのは神学的にすごく、面白い材料なわけですね、ラビ先生に聞くにはすごくいい材料なわけです。だからある意味では好奇心を持って弟子たちは、先生この人がこうなってるのは誰が悪いんですかというわけです。一見するとすごく残酷だな、なんてひどいことを言うんだ、ただでさえ目が 悪くて生まれてきて苦しんでいるのに心まで傷つけられているような状態、ね、そんな中でイエス様はこう言うわけですね。3節、イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の技がこの人に現れているためです。ああもうやばい、ね、感動しますね。なんてかっこいいんだろうってね、イエス様、イエス様は言われたんです。この人が罪を犯したのでもない、良心でもない。それはどういう意味かというと、この人は罪を犯したことがないと言ってるわけではないんです。 この人の足がこうなってんのは罪による結果ではない。この人の罪による結果でも、両親の罪による結果でもない。ね。この人がこのように生まれてきたのは、足が悪いのじゃない、盲目ですね。この人が目が悪いのは、神の技が現れるためだ。皆さん、この言葉を私たちは今日信じる必要があります。ね、私たちは思うわけですね。あ、なんでこんなにうまくいかないんだろう。あ、どうしてこんな問題が起こってしまうんだろう。あの時の自分が悪かったのかもしれない。あの時の罪が今このようにして、苦い根となって、こう自分を苦しめているのかもしれない。ね、もしそれが本当だとするならば、ね、天罰をね、下す神様なんだったら、私の信じてる神様ね、十字架の意味ってどこに行くんですかっていうことなんですよ、ね、十字架の血潮によって私たちは罪なき者とされているはずなのに、ね、罪とか呪いは全てない無効とされたはずなのに、あの過去の罪が、こうやって結果として今自分を苦しめているんだ、この事故はあの罪のせいだというところに縛られていたら、ね、イエス様の十字架の意味ないじゃないかということになります。でもね、イエス・キリストの十字架を信じる私たちは、ね、そこからもう解放されているわけですよ。違うと、この問題があるのは神の栄光が表されるためだと皆さん信じていく必要があります、ね、人間の身にはもう絶対に困難である、そして苦しい状況が、いや、神のステージが整ったのだと信じる必要があります、ね、こっから栄光を表すことができるのはむしろ神しかいない。皆さん、素晴らしいステージが整ったと喜んでください。まさにこの盲目の男は絶望の中で生まれてきて、人から施しを受けて生活するしかなかった、自分の力では何もできない、あれ本当の意味で真っ暗の状態でいたのにもかかわらず、イエス様のこの一言によって彼は救われるわけですね。いや、神の栄光が表されるためにこの人はこのような状態なのだ。私たちもこの言葉を信じてですね、どんな苦難の時にも、ああ、今神様が栄光を表してくださる時だと期待しようではありませんか。4節5節、私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です、ね、誰も働くことができない夜が来る。ユダヤの文化はそうですね、昼の間は働く、でも夜は休まなければならないですよね、イエス様もそうです。この地上にいる間、それは昼のようでした、ね、交渉外、まさに昼のようでした。でもイエス様が十字架にかかって、ね、そして暗闇が訪れるんだ、私がこの地上にいる間しかできないことがあるんだということです。これがですね、さっきの8章の12節からここにリンクしてくるわけですよ、ね、世の光、ね、としてイエス様が来られて、そしてこの世の光であるイエス様が天に帰られた後、世を照らしていく働きをするのは誰なのか、ここまでつながっていくわけですね、そして次6節、イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。おそらくこれを初めて見る方はですね、聞いたねってなるわけですよ。わざわざ直すのに、パッね。よくバス停の前でパッってやってるおっさんいますけどね。それで泥作って目に塗るって、こんな、どんないたずらなのこれって。見えないからって、ね、うわ、ってなるじゃないですか。どういう意味なのね。これユダヤ的な意味が必ずあるんですよ、こういうのね。口伝立法っていうのがあるの。立法を守るための立法ね。ややこしいでしょ、ユダヤ人ね。立法を守るために、じゃあ外堀をもっと広くして、ね。例えば、井戸に落っこちないために、井戸の直前に看板が立ててあってね、この井戸には危険です。近づかないでくださいって言っても近づくやつがいると。じゃあ、井戸の周りに塀を作ってしまおう。というのが口伝立法ですよ。なんてわかりやすいの。ああ、すごくわかりやすいね。その口伝立法にはこう書いてるんですね。泥ね、唾で泥を作って、それで癒しを行ってはならない。それ、元になった立法何ってぐらいね。もうわけわかんないですね。あと、葡萄酒をその幹部に塗ってはならない。ね、いろいろ書いてるわけですよ。イエス様ね、あえてね、その方法を取られた。ね、でも、口伝立法を破ったら、立法を破ったのか、違いますよね。 偶然立法は人間がただ作った立法です。神の立法ではありません、ね、それを破ったところで、あ、イエス様は不完全なんだということはならないわけですよ。はい、イエス様はこういう方法を通られて、この盲人の目にその泥を塗られたわけです。7節、行ってシロアムの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。ハレルヤ、ね、シロアム、ヨハネはすごくね、ここでね、大事なことを書いてます。かっこ使わされたものの池で洗いなさい。このドラマティックさ、皆さん感動しませんか、ね、神様から使わされて人のことになられた方が次その盲人を使わせていくわけですよ、ね、皆さんもうここまでいったらピンとくると思います。肉的に盲目ということはどういうことか、霊的に盲目な人ですよ、ね、そうでしょ、見えないんですよ。彼を使わすんですよ。使わされた池、ね、使わされたものの池、もう神様のステージがすごく整ってる、ね、あ、これを読んでてもうゾクゾクしない人はですね、本当にね、びっくりしますね。すごいな。ここでもう一つチェックポイントですね。あえてイエス様はその場で奇跡を起こしませんでした。泥を塗ってその場で洗い流したら見えるという方法を取らなかったんです。イエス様が求めたのはアクションを求めました、ね、シロアムの池まで盲人は盲目のままで行かなければならなかった。行く途中でこうやって見えていったわけじゃないんですよ。 あれがシロアムの池かってなったわけじゃないの。見えないままなんです。皆さん、この見えないまま進むというアクションが私たちに必要なんです、ね、行きなさいと言われた時にまだ見えてないわけですよ。まだ結果が出てないんですよ。でもね、行ってその通りにしたら癒された。私たちの信仰生活においてもそうです。何も起きてないけど進む一歩が必要なんですよ、ね、イエス様が言われた通りに使わされるものとなって、まだ真っ暗なんだけどその中で行かなければならない、このシーズンはカリーヨの祭りですから、たくさんの人が神殿の周りにはいたんです。そして彼の動向を見ていたわけです。たくさんの人の目にさらされながら、でも彼はそれを信じて行ったわけです。途中で思ったかもしれない、バカみたいなことしてんな、もしかしたら冷やかされてるのかもしれないね。泥で汚いやつ塗られて冷やかされて、これで池に行って洗って何も見えなかったら本当にただの笑い者です ね。いろんな葛藤があったその距離を私たちも歩いていく必要があります。ただ言われたことを信じて、治ると信じて、ね、その言葉の上を歩んでいくんですよ、この、盲人がイエス様の言葉に従った、これ私たちの信仰生活においても非常に重要なことです。結果は出てないが従う、そしてそのように歩んでいくということ。はい、こっからなんですね。あ、時間足りないな、どうしよう、大丈夫かな、ワクワクしてきますね、8節9節、近所の人たちや前に彼が物乞いをしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人はこれはその人だと言い、また他の人はそうではない、ただその人に似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。もう大騒動になってますよね、群衆の中に分裂が起こるぐらい、すごいことになったんです。あれ見えてねえあいつつってね。あれあいつだよね、ずっと座ってたやつだよね。いや違うでしょ、そんなわけないでしょみたいな、もうざわざわざわざしてるわけですよ。その時に彼が言ったんです。私がその人です。この物語の中で二つ出てくる最初の一番大事なことを言ってます。彼はね。エゴエイミーですよ、皆さん。私がそれです。皆さん、私がそれですですよ。救われたのは誰ですか？イエス様が十字架にかかって罪を許したのは誰ですか？私がそれです。ね、この思い、大事です。誰なんだ、誰なんだ、違うだろう。え？本当に救われている？ね、言われたことないですか？私、伝道されたことありますよ。一生懸命聖書の話されました、教会の息子ですって言っても信じてもらえませんでした。おそらくそれだけ顔が曇っていたんでしょうね。そういうふうに見られたくないですよね。言わなくても分かる、私がその人です。救われたのは私です。人生が変えられたのは私です。目が開かれたのは私だ、ね、その気持ちありますか皆さん。 この男は堂々と言ったわけです。私がその人です、ね、この一言がですねまた大きないろんなものを生んでいくわけですね。そこで彼らは言った。それではあなたの目はどのようにして開いたのですか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。彼は自分の身に起きたことをシンプルに言ってるわけです。まあ人は気になりますね。当然知っていますから、見えなかった 人だというのね。その人が瞬間的にもう見えるようになってるわけですから、びっくりしますね。え、どうやって見えるようになったの。当然の疑問です。それに対して彼はシンプルに自分に起こったことを伝えるわけです。皆さん、証しをすることってこういうことですよ、ね、証しをすることってこういうことだと思います。で、彼はねこの後もシンプルなんです。すごく答えがね、見ていきましょうか。また彼らは彼に言った。その人はどこにいるのですか。彼は私は知りませんと言った。ここに僕はですねすごくね聖書のボキャブラリーを感じるわけですね。だってさ、見えなかった人にその人はどこにいますかって聞いて、見えてないんだからわからないでしょ。私は知りませんって書いてるのにすごくなんていうか面白いなと思ってね、このなんかボケっとツッコミみたいな。だって見えてないんだから、誰が直したかも分かんないで池に行って見えるようになって、その人はどこですか、知りません、うわ何これ面白いってなりませんか。もう一人でここで当たり前やろって突っ込んでしまうところですよ。私は知りません、ね、見たことがないのでどこにいるか分からない。でもこれってのは、もう一つの側面を持っています、ね、彼は肉体的な目を見るようになったが、まだ霊の目が開かれていないんです。まだイエス様を見ていない、そういう意味だね。わかりませんというのはそういう意味です。今日初めて教会にいらっしゃった方ももしかしたらいるかもしれません。わからないということは不思議なことではありません。別にそのことが悪いことではありません。だってわからないんだもん。いいんです、当然なんです。なんでこんなところに来てしまったんだろうと考える必要はありません。わからないから仕方ないんですね。さて次行きましょうか。ちょっと待ってください。原稿があまりに多すぎてですね、テンションが上がりすぎてですね、たくさん用意してしまった。今12節やりましたか。あ、はい、13節。彼らは前に盲目であったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。ところでイエスが泥を作って彼の目を開けられたのは安息日であった。このヨハネの書き方が憎いんですよね。ドラマチック、すごくいい映画でもドラマでもそうじゃないですか。いいの後に絶対モヤモヤモヤみたいなの聞きません。またなんか変なことが起こりそうな予感みたいな、暗雲が立ち込みそうな、こういう書き方ですよね。彼らは盲目だったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。そこまではもう絶好調。パリサイ人に目が開いたと認められたら、その人の社会的な地位が復活するわけですよ。だから彼らは良かれと思って、よっしゃじゃあ店に行こう、ね、盲目じゃないんだから、社会的にこの人はもう盲目じゃないと宣言してもらおうと連れて行ったんですが、ところでってなるわけですよ。いいなこの書き方。イエスが泥を作って彼の目を開けられたのは安息日であった。安息日だったんだ、うん、なんでこれが書いてるのか。安息日にやっちゃいけないことだというふうに考えられてたからです。安息日にはどんな働きもしてはいけないと考えられていたからです。だからまずい状況がもう一つ湧き起こってくるわけですね。15、16。こういうわけでもう一度パリサイ人も彼にどのようにして見えるようになったかを尋ねた、うん、パリサイ人たちの前に出て行って、パリサイ人も不思議でしょうがないから、どのようにして見えるのかと尋ねたわけです。彼は言った。あの方が私の目に泥を塗ってくださって私が洗いました。私は今見えるのです。すごくシンプル、ね、起こったことをそのまんま伝えているだけです。脚色なんて一切していません、ね、見えなかった私が言われた通りにして見えるようになったという話だけ。するとパリサイ人の中のある人々が、その人は神から出たのではない、 安息日を守らないからだと言った。はい、出た、ね。さっきのモヤモヤがここで出てくるわけですよ。安息日にやったんだったら、それは神から出てないよ。だって、禁止されてることだもん、ね。神様から出たんだったら、その安息日を守らないってことはしないはずだ。しかし、他の者は言った。罪人である者にどうしてこのような印を行うことができよう。そして彼らの間に分裂が起こった。おー、すごいですね。彼らの中で意見が分かれたわけです。安息日を守らないんだったら、それ神様から出てないよって、そんなわけないよ。でもさ、生まれつきの盲目を治すのってメシアしかできないんだよ、ね。ユダヤ人の中でもそうなんです。そういう人たちを治すのは神から使わされたものじゃなければできない。ましてや罪人に神様は、罪人の願いを聞かないと信じられてましたから、そんなことが起こるはずないよね。これどういうことなの？彼らの中に分裂が起こるぐらいの問題ですね。何なんだこいつは。何だこいつは。今までなかったケース。ここで注目したいのはですね、この分裂が起こったかともそうですけど、この男が次あの方がになっていることなんですね。まだイエス様を見てはいません。でも、噂はすぐにというかね、私を治したのはイエスですと言ったら、群衆はみんな知ってるわけです。ああやっぱりあのイエスなのか、今話題のってなるわけですね。でなので彼の中で、ちょっとだけイエス様に興味が出てきてるわけですね。あの方ね、そして尊敬もちょっと出てきてるわけです。そしてパリサイ人たちは、あああいつかとピンとくるわけですね。ごたごたになりそうな雰囲気。17節、そこで彼らはもう一度盲人に言った。あの人が目を開けてくれたことで、あの人を何だと思っているのか。パリサイ人たちは彼が治してもらった人に対して、その人をどう思っているのか尋ねたわけですね。これすごく恐ろしい質問ですね。もし、いや神から出たんですと言ったら、その人も一緒に迫害されるでしょう、ね。彼に答えてほしかったパリサイ人たちの答えは、罪人じゃないですか、わかんないけどね、いろんなことがあるけど、彼は言った。あの方は預言者です。彼の中でもはっきりしていたわけです。神から使わされたものだろう。ただまだメシアだというところまでは言ってません、ね。預言者だ。だんだんだんだん信仰が芽生えていってるわけです。皆さん、私たちの信仰もそうです。最初にパーンと目を開けられて、もう完全な信仰になるわけではありません。徐々に徐々にイエス様のことが分かっていくわけです、ね。だから心配する必要はないんです。初めから分かるわけがない、ね。どんどんどんどんイエス様のことを知ろうとすればするほど、自分に何が起きたのかを自分の中でもずっと思い巡らしていけばいくほど分かってくること。だから彼の信仰のステップも徐々になんです、ね。イエスという人が、そしてあの方が、そして預言者だと思います、ね。私の信仰のステップも徐々にでいいんです。さてこの一言がまた新たな、トラブルというかね、起こすわけですね。しかしユダヤ人たちは、目が見えるようになったこの人について、彼が盲目であったが見えるようになったということを信じず、ついにその両親を呼び出して尋ねていった。この人はあなた方の息子で生まれつき盲目だったとあなた方が言っている人ですか？それではどうして今見えるのですか？彼らはその事実を受け入れることができなかったので、ついにはどういう結論に達したのか。そもそも奇跡なんて起きてないんじゃないかということですよね。そもそも盲目じゃないんじゃないか、そんなことはなかったんじゃないか、事実はなかったんじゃないかということ、ね。それを疑って両親を呼び出したわけです。本当にこの人目見えなかったの？盲目だったの？なんと疑い深いか、ね。自分が分からないことは受け入れられないわけですよ。自分が信じたくないことは受け入れられないわけですよ。でも私たちもこういうことがあるんです、ね。そうでしょ？こんな好き勝手やってきた人間が救われるなんて受け入れられねえってかっこいいこと言ってませんか？言ってないか、ね。自分の頭で理解できないことは信じるに値しないと思っていませんか？そうやってどんどんどんどんイエス様のことを信じれなくなっていく、固くなりになっていくんです。疑い深くなっていく。そして両親を呼び出したんですね。次行きましょう。そこで両親は答えた。私たちは これが私たちの息子で生まれつき盲目だったことを知っています。しかしどのようにして今見えるのかは知りません。また誰があれの目を開けたのかは知りません。あれに聞いてください。あれはもう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。冷たいですよね。これとかあれとかひどくないですか、自分の息子にね。本当は両親が一番喜んで叱るべきじゃないですか。見えなかった息子が見えるんだから。でもそれよりももっと彼らの心を支配していたものがあった。だからある意味では突き放したんです。でも嘘は言ってません、ね、盲目だったという事実は述べています。その上で何でかは知りません。まあ当然ですね、知らなかった。気づいたら目が開けられていたから。でも結構突き放すわけですね。何でか、それは次に書いてます。彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからだった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストだと告白する者があればその者を街道から追放すると決めていたからである。両親が恐れていたのはこれです。息子の目が開けられた喜びよりもあったのはこの恐怖心です。ああ、息子が生まれつき盲目だった息子を癒す人がいるなんて、それはまさにメシアですって両親が喜びのあまり言ったとしたら、彼らは追放されてしまう。で、シナゴーグね、ユダヤの街道から追放されるレベルには3つあるんです。7日間、そして30日間、そして一生です、ね。その3段階があります。もしこの一生、一番レベルの高い追放を受けた人は社会的にも断絶されるんです。ユダヤの社会の中である意味では生きていけなくなるんです。とても恐ろしいこと、ね、このレベル3を恐れたんですね、両親はね。だから あれのことはあれに聞いてください。ユダヤでは13歳以上はもう大人と見なされていましたから、あれに聞いてください、あれが説明責任あるでしょう、ね、と言った。そのため彼の両親はあれはもう大人です、あれに聞いてくださいと言ったのである。そこで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出していった。やっぱりこいつと話しないとダメかって呼び出したわけですね。神に栄光を返しなさい。これはですね、二通りの受け取り方ができますね。あなたに起こった奇跡は神様がやったんだよ、ね、あのイエスという人がやったんじゃないよという意味と、神に誓って言えよ、嘘つくなよという脅しです。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。鎌をかけたわけですね。お前があの方と言った男は罪人であるっていう、罪人なんだということをもう俺たち知ってんだぞと鎌をかけたわけです。彼は答えた。私ね、この後の一言が、ね、一番感動しましたね。もうね、プルプル震えましたね、聖書にね。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。ああ、すごい映画のこのふわーってこうなるシーンですよ。ってなるシーン、ね、私はあの人がどういうことか分かりません。でも一つ分かっていることがある。私は見えなかったのに今見えるということ。皆さん、これが証ですよ、ね、イエス様のことを上手に説明できると一体何人いるでしょうか。追求されて、それ何なの、イエス様って何なの、神様の何なのって出てこない人がほとんどじゃないですか。聞いてはいるけど自分は分かってんのにそれをうまく説明できない人って多くないですか。この人もそうですね。分かりません。鎌をかけられたあの人罪人だって知ってんだぞって言われても分からないけど、一つだけ分かってんのは自分の目が見えるようになったこと。皆さん、これを明かしたらいいんですよ、ね、必要ないの、その回りくどい説明は。自分がどうだったのか、そしてイエス様と出会ってどうなったのか、これだけですよ。自信を持って証しをしてください。ここにいる多くの人がイエス様と出会って目が開かれたんでしょ。永遠の命を受け取ったわけじゃないですか。それを証したらいいんですよ。恐れないで。この男はシンプルに、ね、かつまっすぐに恐れることなく言ったわけです。わからないけど分かっていることを話します。それは私の目が見えるようになったことです。私が救われたということです。皆さん、これを大胆に明かしできる人になりたいと思います。そこで彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてその目を開けたのか、ね、また質問するわけですね。ここからすっごく面白くなりますよ。 彼は答えた。もうお話ししたのですが、あなた方は聞いてくれませんでした。さっき言ったじゃん。でも全然聞いてくれなかったじゃん。信じてくれなかったじゃん。というわけですね。だんだんこの男もイライラしているわけですよ。聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのです。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか？おお、反撃に出たわけですね。これを言われたファリサイ人たちは、うわ、大逆転ですよ。素晴らしいでしょ？この証力。律法学者であるね、ファリサイ人たちに対して、彼は堂々と論破するわけですよ。あなたはモーゼの弟子で、神様から言われた、モーゼに伝えられたことを全部知ってるのに、なんでじゃああの人のこと知らないの？これはおかしいですね。だってそうでしょ？神の、が使わしたものじゃなければできない技をした人であるのに、それがもう事実なのに、どっから来たのか知らないんだって。プープープーですよ。大逆転。ですよね。そして、ね、パリサイ人たちは何て言ったのか。彼らは答えていた。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。もう苦し紛れですよ。ね、最後はただの悪口言うしかなくなったの。罪の中に生まれていながら、パリサイ人たちも結局両親の罪によってお前はそうなったはずなのに、ね、罪の中で生まれてきた罪の中のやつなのに俺たちを教えようとするのかっていうしょうもない悪口を言うだけしかできなかったわけですね。そして彼ら何をしたか、彼を外に追い出した。つまり追放です。レベル3の追放です。最もあかんやつ。目が開かれてやっと社会的立場を取り戻したかに見えた彼が一瞬にしてその社会的立場をまた失ったというのがこのストーリーですよ。すごいでしょ。目まぐるしくないですか、ね、追放されてしまった。こういうこともしかしたらあるかもしれません、ね、家族の中で自分だけがイエス様と出会った時に社会的立場がそして家庭内での立場が失われるということがあるかもしれない。ある意味では追放されるような目を受けることがあるかもしれない、ね、家族が救われたことによって周りからの目が怖くなってやめてくんねえかな教会行くのとかね、そういうことが起こるかもしれない。次行きましょう。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き彼を見つけ出して言われた。またドラマが待ってるわけですよ。追放された。また目が見るようになったのに何もかも失った彼を次はイエス様が見つける。彼はまだイエス様が分かりませんから、ね、追放されっぱなし、ね、だけど次ちゃんとイエス様がそこをカバーしてくださる。見つけ出してくださる。これが私たちにとって慰めなんですね。人に見つけられることはないかもしれない。人に見出されることはないかもしれない。でもイエス様が必ず見つけ出してくださる。これが私たちにとってすごく慰めなんです。彼は失った。社会的立場を失った。社会的立場は戻らないかもしれない。でも、イエス様が彼を見つけ出し、イエス様が会ってくださる。ね、これ以上の喜びがない。これ以上の平安がないということを書いています。そして言われた。あなたは人の子を信じますか？人の子。つまり、神がこの地上に人となって来られた子である、神の子であるということを信じるか。ユダヤには人を礼拝するということはありません、ね、だけどそういう意味ではこれは人の子を信じますかというのは本当にすごく信仰のねチャレンジを与えているわけですね。その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか。私がその方を信じることができますように。彼の心はかなり開いてきていますね。自分に起こったことを本当に喜んでいるわけですね。主よ、その方は誰ですか。私はその人を信じれるように、すごく前向きに信仰を歩んで踏み出していっています。次、イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。感動して、うん、これ読んでね、もう映画の一番盛り上がるところですよ。さっき言ったエゴエイミーの二つ目、私がそれだ、あなたと話している、私がそれだ、かっこいい。 ねえ。その時、彼は言った。死を私は信じます。そして彼はイエスを拝した、ね。素晴らしいストーリーです。この男に起こったことは、私たちにも起こったこと、そしてこれから起こることです。生まれつき盲目であったのは別にこの男だけではありません。私たちもそうです。生まれた時にイエス様を知らないからです。イエス様を知らない人は盲目です。何がいいのかも何が悪いのかも分からずに生きているものです。この目は見えていたとしても一番大切なものは見えずに生きています。でもそれぞれに目が開かれるタイミングがあって、そして出会ったわけです。イエス様ね。そこから何年経ったか、分かりませんけど、少なからず信仰の歩みをしているわけです。その中でまた目が塞がれる経験もあるかもしれないし、あの時の喜びが、ね、あの時ほどなくなってきているということもあるかもしれない。この男に起こったことは私たちにも起こったことなんです、ね。イエス様はあなたを見つけてあなたの目を開いた、またこれから開くことを願っておられるわけです。でもそれはただ一方的にパンと開かせるだけではなく、この男のように信仰による一歩が必要な時もある。まだわからないけど信じて踏み出す一歩が必要かもしれない。もしかしたらそれが教会にね、あまり行ったことがない人、まだわからないことがたくさんあるけど、でも信じて踏み出した先に答えがあるならば踏み出してみようというチャレンジかもしれません。恐れることはないわけです。見える私たちにとってもそうです、ね。結果が伴わなくても踏み出す一歩って必要なんですよ。そこに神様は働かれるし、ないまま歩んでいるその一歩一歩を確かに見てくださって、そこを本当に大切にしてくださっている方です。そして私たちの証というのはシンプルでいいんです、ね。本当にこの頭で理屈で分からせようと思っても難しいです、ね。でも自分の身に起きたこと、イエス様が何をしてくださったのかを大胆にまっすぐに証しする、それだけです。もしそれによって自分の立場が危うくなることももしかしたらあるかもしれない、友情関係が壊れてしまうこともあるかもしれない、家族の中で孤立することがあるかもしれない、社会的立場が失われることはね、この男のようにはないかもしれないけども、でも自分の立場が今までと変わるということがあるかもしれないし、今まさにそういう経験をしている人がいるかもしれないし、過去にそういう経験をした人がいるかもしれません。でもね、イエス様は必ずあなたをまた探して見つけ出してくれる、ね、ですよ。私たちはね、恐れる必要ありません。恐れる必要ありません。目に見えるものに、ね、恐れを抱く必要ありません。ただイエス様を見れるということ、イエス様と出会えたということ、本当にそこを大切にしてほしいと思うわけですね。今日はね、一人の男から分かっちゃってきました。聖書をこういうふうにして読むのもすごく面白いと思いませんか、ね、ドラマチックに、この場にいたように読んでいくね。その時に見えてくるものってあるんですね。イエス様は今日も私たちを、そしてその目の前にいて、私を信じますか、ね、私が神から使わされたイエスキリストだということを信じますか、ね、あなたを絶対に見放すことはない、手放すことはない、あなたと愛している存在だということを信じますか、そう問いかけてくださっています。私たちは何と答えるでしょうか。はい、信じます。信じれるようにしてください。この男のようにまっすぐにシンプルに応答できるものでありたいと願います。一言お願いします。天の神様、皆をお賛美します。私たちの罪ではなくて、罪の結果ではなくて、神の御業が現れるために 私たちという存在があることを心から感謝します。私たちが失敗だと思っていたこと、私たちが絶望だと思っていたこと、私たちが弱さだと思っていたこと、そのすべてを通してあなたは栄光を表してくださるから感謝します。どうぞ主よ、もう一度私の心に触れてください。私の目を今何かが覆っているならば、あなたのことを見えなくさせているものがあるならば、それらを今取り除いてください。信仰の目でイエス様あなたを見ることができるように、頭では聖書のことが分からなくても心であなたを感じることができるように今触れてください。それによって主よ、あなたが栄光を表してくださることを感謝します。もし今家族の中でイエス様を信じているがゆえに孤立しているのだったら、あなたが触れてくださっていることを感謝します。あなたが確かに一緒にいてくださることを感謝します。そして家族が救われることをあなたが願っていて、そのために私を用いてくださることを感謝します。すべては主よ、あなたの御業が現れるため、心から感謝します。愛するイエスキリストの御名によって感謝してお願いします。アメン。